The theme of this series in 2 Timothy is to remain faithful.
このテモテの手紙のシリーズのテーマは忠実であり続けることです。
Now, we've seen that when Paul pointed out in chapter 1, verse 12, that he was not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me.
テモテの手紙第2章12節。そのために私はこのような苦しみにあっています。しかし、それを恥とは思っていません。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。
He was trusting in Jesus Christ to guard him against falling away from the gospel.
パウロは自分自身とお委ねした彼の命、体、奉仕などすべてが福音から離れることがないよう守ってくださるとイエス・キリストを信頼していたのです。
And then in verse 14, he tells Timothy to guard that same good deposit entrusted to you through the power of the Holy Spirit who dwells within us.
そして14節では、テモテに同じ自分に委ねられた良いものを内在する聖霊の力を通して守るように言っています。
As Kiyo-san pointed out to us last week, then Paul gives us an example of two men, Phygellus and Hermogenes, who have forsaken the gospel. They have not remained faithful when we look at verse 15.
そして、キヨさんが先週説教してくれたように、パウロは15節で福音を捨てて忠実でなかった2人の人、フィゲロとヘルモゲネスの例を挙げています。
But he also gives us an example of a man named Onesiphorus who does remain faithful then in verse 16.
しかし、16節では忠実であり続けたオネシフォロの例も挙げています。
Now, as we enter chapter 2 and we come to verses 1 through 7, Paul lays out for Timothy and for all of us what is going to be required for us to remain faithful to the gospel and to endure until the very end of our lives.
さて、2章1節から7節に入ると、パウロはテモテのために、そして私たちすべての人のために、私たちが福音に忠実であり続け、人生の最後まで耐え抜くために必要なことを述べています。
Let's begin by reading this passage this morning, here in 2 Timothy chapter 2, verses 1 through 7.
まず、テモテの手紙第 2章、1から7節の箇所を読んでみましょう。
The Bible says, You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Share in suffering as a good soldier of Jesus Christ. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him.An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything.
ですから、私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。兵役についている人は誰も日常生活のことに煩わせることはありません。ただ、兵を募った人を喜ばせようとします。また、競技する人も規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。 主はすべてのことについて理解する力をあなたに与えてくださいます。
In this passage, Paul gives three instructions to Timothy that if followed, will help him and it will help us to remain faithful and endure to the very end.
この箇所でパウロはテモテにそれに従えば、テモテも私たちも最後まで忠実であり続け、耐え忍ぶことができる三つの指示を与えています。
The first instruction we see to Timothy here is to trust in God's grace.
テモテへの最初の指示は神の恵みを信じることです。
We see that in verse 1 where he says, You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus.
一節にこうあります。ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。
We see here a deep-seated emotion that comes from Paul.
私たちはここにパウロから深い感情が湧き上がってくるのを見ます。
He's the father coming to his beloved son and talking to him.
彼は愛する息子に語りかける父親なのです。
What I picture here.Is a dad coming to his son, putting his arm around him for a really serious conversation.
私が思い浮かべるのは、お父さんが息子のところに来て、彼を抱き、本当に真剣な話をしている姿です。
The dad then sits down. He takes his son and he starts by telling his son just how much.He loves him and he wants the absolute best for his life.
彼は息子を座らせ、自分がどれほど彼を愛していて、そして彼の人生にとって絶対的なベストを望んでいるかを話し始めます。
And then that dad, Paul, he gives his son Timothy the most important truth he can possibly convey to him.
そしてその父親パウロは息子テモテに最も重要な真実を告げます。
And what does he tell him? He tells him the one thing. He says, You need God's grace.
ただ一つ、彼には神の恵みが必要であることです。
It is through Jesus Christ that God pours out his grace on us.
神が私たちに恵みを注いでくださるのはイエス・キリストを通してです。
Remember that the definition of grace is God giving us what we do not deserve.
恵みとは神が私たちにふさわしくないものを与えてくださることだということを覚えてください。
God is the holy creator. The Bible is clear on that.
神は聖なる創造主です。聖書に書いてあります。
Revelation chapter 4 verse 11 tells us, Worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created.
黙示録4章11節、主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。
God made us to glorify Him. He made us to image Him into the world where we live.
主は私たちを主に栄光を期し、この世に主の似姿を表すように作られました。
But every one of us have failed to do that because of sin. Because all of us have sinned and fallen short of the glory of God, as Romans 3:23 tells us.
しかし、私たちは一人として罪のためにそれができませんでした。ローマへの人への手紙3章23節。 すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。
But when we read one more verse in Romans chapter 3 and we move to verse 24, we see that although we are sinners, the Bible tells us we are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus.
しかしもう一節、ローマ人の手紙3章24節を読むと、私たちは罪人であるのにもかかわらず恵みによって義と認められることがわかります。24節、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。
The reason that the Bible speaks about Jesus Christ as being the source of God's grace and gift to us is that when Jesus died on the cross, what he did was he took our sins on himself and he bore the penalty of God's wrath against that sin.
聖書がイエス・キリストを神の恵みと私たちへの賜物の源であると語る理由は、イエスが十字架で死なれた時、私たちの罪を自ら背負い、その罪に対する神の怒りの罰を負われたからです。
And then he didn't stay dead. He rose from the dead, conquering death, which Romans chapter 6 verse 23 actually tells us that death is the wages of sin.
ローマ人への手紙6章23節にあるように、イエス・キリストはただ死んでいただけではなく、死を克服して蘇られたのです。
And when you and I repent of our sins and turn away from our sin and put our faith and our trust in Jesus Christ, then God gives us forgiveness that we don't deserve. Because He also gives us Christ's righteousness, which is not our own righteousness.
私たちが悔い改めて罪から離れ、イエス・キリストに信仰と信頼を置くとき、神は私たちが受けるに値しない許しを与えてくださいます。なぜなら、キリストは私たち自身の義ではなく、キリストの義を私たちに与えてくださるからです。
2 Corinthians 5:21 says, For our sake, he made him who knew to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.
コリント人への手紙第2、5章21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって、神の義となるためです。
I hope you understand today that is the grace that saves us. But that is also the grace that we as believers have to live by.
それこそが私たちを救う恵みであり、私たちが信者として生きるべき恵みでもあります。
In Jeremiah chapter 32 and verse 40, God says to his people, I will make with them an everlasting covenant that I will not turn away from doing good to them. And I will put the fear of me in their hearts that they may not turn from me.
エレミア書32章40節で神は言われます。私が彼らから離れず、彼らを幸せにするために彼らと永遠の契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように私への恐れを彼らの心に与える。
Our salvation itself is an everlasting covenant that brings with it eternal life. And our God says that He will not turn away from doing good. In other words, showing His grace to all of us who are part of His covenant.
私たちの救いは永遠の命をもたらす永遠の契約であり、私たちの神はその契約に預かるすべての人に対して益となるように 言い換えれば、恵みを示すことから目を背けるのではないと言っておられます。つまり、神の恵みは神と過ごす永遠だけでなく、今の人生でも私たちに与えられるのです。
And so his grace is available to us then for this life, not just for the next life in heaven.
そうです。神の恵みは今この人生で私たちにもうすでに与えられているのです。
And we can find strength in knowing that God has promised to do good. He's promised to give grace to each of us who is his own.
私たちは神がご自身のものである私たち一人一人に益となるように恵みを与えると約束されていることを知ることで力を得ることができます。
So what does that mean for us? It means that when our faith is near failing, because we don't know what God is doing in our lives, we can call out to God for the strength.To keep going.
ですから神が何をしておられるのか分からず私たちの信仰が挫折しそうになった時私たちは神を呼び求めて前進し続ける力を得ることができるのです。
What is very clear in this passage, and we're going to see, is that hardship will come into our lives.
この箇所で明らかなのは苦難は必ず訪れるということです。
And in those difficult times, we can call upon the God of grace. And you and I can know that He has the strength described to us in Psalm 46.
そのような困難な時にこそ、恵みの神を呼び求めることができ、詩編46編に記されているような力が神にはあることを知ることができます。
Psalm 46 verses 1 through 3 says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling.
詩編46編1から3節神は我らの酒どころまた力苦しむときそこにある強き助けそれゆえ我らは恐れないたとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るともたとえその水が立ち騒ぎ泡立ってもその水かさが増し山々が揺れ動いてもセラ
So how do we remainFaithful. How do we endure to the end? The first thing is we trust in God's grace.
では私たちはどのように信仰を保ち、神の恵みに信頼して最後まで耐え忍ぶことができるのでしょうか?
The second instruction we see to Timothy, after telling him to trust in God's grace, he says now to invest in others.
手も手に神の恵みに信頼しなさいというと言った後の二つ目の指示は他の人に投資しなさいということです。
Verse 2 says this, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also.
二節、多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい。
How do we endure faithfully throughout our lives?
生涯を通じて神に忠実に耐え忍ぶにはどうすればよいのでしょうか?
He says here we invest our lives in reproducing faithfulness in others.
私たちは他の人々に忠実さを再現することに人生を投資します。このことがクリスチャン生活における忍耐にどのようにつながるのでしょうか。
Now, how does this lead to endurance in our lives?
それがどうして私たちのクリスチャン生活の忍耐につながるのでしょうか。
Think about this. in order to teach something, you have to know that subject well.
何か教えるためには、そのテーマをよく知らなければなりません。
If you are not personally growing in your faith, you are never going to be able to share it well with other people.
もしあなたが個人的に信仰を深めていなければ、それを他の人にうまく伝えることはできません。
And so what happens is we don't share our faith.
それで私たちは信仰を分かち合わないのです。
And our conversations, even here at church, with brothers and sisters in Christ, they look the same as the rest of the world does. As we discuss sports, we discuss our work, or we discuss other things that have nothing to do with God.
そして教会での兄弟姉妹との会話はスポーツ、教育、仕事、その他のことを話し合っている私たちの周りの世界と同じように見えます。
And why is that?
それはなぜでしょうか?
Because we have nothing to share with others regarding the work that God is doing in our lives.
私たちは他の人たちと分かち合える神が私たちの人生に成しておられる御業が一切ないからです。
That happens when our faith is stagnant. And rather than growing in grace, we just go through the motions of church, and it becomes easier and easier to simply not practice our faith at all.
私たちの信仰は停滞し、恵みの中で成長するどころか、ただ教会に通うだけで信仰を実践することができなくなっているのです。
It's why, unfortunately, sometimes we even see church members who were excited about their faith. We watch them get saved. We watch them get baptized. They hated missing the weekly gathering of the church for worship. But now, over time, we rarely see them.
救われた当初は信仰に興奮し、欠かすことなく毎週礼拝のために教会に集まっていた教会員が、今ではほとんど見かけなくなるのはそのためです。
They're not growing in grace, and so they don't see a need to gather with the church to pour themselves into others in order to help them become more faithful.
彼らは恵みの中で成長していないので、教会に集まって他の人々に注ぐ必要性を感じていないのです。
But the picture the Bible presents is that as Christians, we have a responsibility to build each other up in our faith.
しかし、聖書が示す姿は、クリスチャンとして私たちには信仰において互いに立て上げ合う必要が、責任があるということです。
And there's a lot of reasons why people miss church, and many of those are legitimate. But for many, it is difficult to build each other up when we don't gather together.
もちろん、みんなそれぞれの事情があって、大変なこともあります。集まり、交わりがなければ、それは困難です。
We see this in the book of Ephesians.
このことはエペソ人への手紙にも書かれています。
First, look with me at Ephesians chapter 4, verses 15 through 16.
まず、エペソ人への手紙4章15から16節を見てみましょう。
The Bible says, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love.
15節、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして 組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。
Notice that this is the entire church building up each other. He uses the pronoun there, we are to grow up.
これは教会の体全体が共に立て上がって上げ合っていくことであり、私たちという代名詞を使っていることに注目してください。
And these verses end with the fact that the church body itself grows up by what? Building itself up in love.
そしてこれらの節は、教会全体そのものが愛のうちに自分自身を築き上げることによって成長するという事実で締めくくられています。
And then, if we drop back to Ephesians chapter 4, verses 11 through 12, we see that the pastors, the elders, the shepherds' role is to equip the church to be able to do that well.
そしてエペソ4章11から12節に戻ると、牧師、羊飼いの役割は、教会員がそのようなことができるように備えることであることがわかります。
Ephesians chapter 4 verses 11 through 12 says, And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ.
11節からこうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。
We continue to see the idea. If we just move a page over into Ephesians chapter 5.
この考えはエペソ人への手紙5章に移ってからも続きます。
In Ephesians 5 verse 19 it says, addressing one another. In psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord.
5章19節、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。
And I read that wrong. It's not in your heart to the Lord. It's to the Lord with your heart. And that's important because we're not just singing in ourselves.Where even our congregational singing is intended to, in part, to be a time where we share God's word with each other through song, to encourage each other in song at the same time as we're singing to God.
会衆の神を賛美する歌でさえ歌を通して神の御言葉を分かち合い、神に向かって歌うだけでなく、歌で励まし合う時を意図しています。
And so, this applies to all of us by the fact that all of us who know Christ, we're supposed to be investing ourselves in other brothers and sisters in the church to build them up.
つまりキリストを知っている私たち全員が教会の他の兄弟姉妹を立て上げるために投資することになっているという事実によってこれは私たち全員に適用するのです。
But we should go back to those verses and I do want to narrow the focus a bit to the original recipient of this letter, Timothy.
しかし私たちはこれらの節に戻ってテモテの手紙の本来の受け取り人に少し焦点を絞ります。
Timothy, if you remember, he's a pastor. He's an elder in the church. And he's an elder in the church.
テモテは教会の牧師、長老です。
So when Paul says to him, what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men. Paul is telling him, as an elder,To raise up other elders, other pastors.
ですから、パウロが言います。 多くの証人たちの前で私から聞いたことを信頼できる人たちに委ねなさい。パウロは長老として他の長老を育てるように言っているのです。私の牧師としてのごめんなさい。
One of my highest goals as a pastor is to invest in other men, especially younger men, to see them grow, to become elders themselves.
牧師として最高の目標の一つは他の男性、特に若い男性に投資して彼らが自ら長老となるように成長するのを見届けることです。
I say to my shame, I haven't done this in a very consistent way, but I really want our church to be a training ground for pastors to be raised up from within the church body.
恥ずかしながら、私はこのことを一貫して行ってきたわけではありませんが、私たちの教会が教会の中から牧師を育てるための訓練の場であってほしいと心から願っています。
Now, of course, we pray, we look forward to this, including missionaries coming here to learn language and culture and to be sent out to make disciples and plant new churches throughout Japan.
もちろんこれには宣教師がここに来て言語と文化を学び、弟子を作って新しい教会を建てるために派遣されることも含まれます。
But it should include men who have been part of our church for a long time. And it should include younger men who were children and teenagers at YBC.
しかし、その中には長い間私たちの教会の一員であった男性や YBC で子供やティーンエイジャーとして過ごした若い男性も含まれるべきです。
The average age of pastors in Japan is between 60 and 70 years old, and a significant number of those are over the age of 70.
日本の牧師の平均年齢は60歳から70歳で、70歳以上の牧師も少なくありません。
According to articles from the Samurai Project, which is a program in Tokyo and elsewhere in Japan, which is seeking to train pastors here in Japan in a biblical way, there are estimates that by 2030, 50% of all churches in Japan will be without a pastor.
日本で牧師を養成しようとしている Samurai Project の記事によると、2030年までに日本の全教会の 50% が牧師不在になると推定されています。
Church, this is a problem that should concern us. And the only way to correct this problem is to raise up new pastors, to raise up new elders who can pastor those churches.
これは私たちが懸念すべき問題であり、この問題を解決する唯一の方法は新しい牧師、長老を育てることです。
And while we should be raising up elders, yes, to stay here at YBC, we need to be thinking about, and we need to be praying for, and we need to be working towards raising up elders who can be sent out to plant and to pastor churches in other places in this country, or even as missionaries around the world.
そして私たちは YBC にとどまる長老を育てる一方で、この国の他の場所に教会を開拓し、牧会するために、あるいは世界中に宣教師として送り出すことができる長老を育てることを考え、そのために働く必要があるのです。
One of my prayers for my ministry at YBC is that the next pastor, the next lead pastor who replaces me, if God wills, hopefully 15 or 20 years from now, will be a younger man.Who has been trained for ministry right here at YBC?
YBC での私のミニスに対する祈りの一つは、もし神の御心であれば、できれば15年後、20年後にここ YBC でミニストリーの訓練を受けた若い男性が私の後任となる 次の主任牧師となることです。
So if we're not in the business of identifying and training faithful men to be elders, then we're not truly making disciples in all the various ways that we should be doing.
ですから、もし私たちが忠実な男性を特定して長老となるように訓練することに取り組んでいないのであれば、私たちの教会で弟子を作ることの一部分を怠っていることになります。
And this would apply to women as well.
そしてこれは女性にも適用します。
If we're not identifying younger women and giving them the opportunity and the biblical training to serve with their gifts in the local church and the larger body of Christ here in Japan and around the world, then we are not truly making disciples in the way that we should be.
もし私たちが若い女性を特定し、ここ日本や世界中の地域教会やより大きなキリストの体において、その賜物を用いて奉仕する機会と聖書的訓練を与えていないのであれば、私たちは真にあるべき弟子作りをしていないことになります。
And so let me just say this as an aside to men and to men and women, especially those of you who consider yourself young. That can be a wide variety. If you want to be mentored towards increased ministry, please come talk to me so that we can be more intentional in that mentorship with either me or another elder or a godly lady in this church.
男性にも女性にも、特に自分が若いと思っている人たちに言いたいのですが、もしあなたがミニストリーにより深く関わるなら、あるいはリードするための指導を受けたいと思っていらっしゃるなら、弁牧師、他の長老、あるいはこの教会の敬虔なミニストリーリーダーである女性の真剣な指導を計画的に受けられるよう、ぜひ相談に来てください。
Some of you sitting here listening to this message today are already being prepared by God to be elders, deacons, missionaries, parachurch ministry workers, Bible study teachers, Christian book translators or authors. And we as a church, we need to provide you the opportunity to learn and to grow into that role that God is preparing you for.
今日ここに座ってこのメッセージを聞いている皆さんの中には、長老、執事、宣教師、教会ミニストリーのアシスタントやヘルパーとしての奉仕者、聖書勉強会の教師、クリスチャン図書の翻訳者、あるいは著者になるためにすでに神によって備えられている人たちがいます。
So how do we remain faithful? How do we endure to the end? We trust in God's grace, and as we grow in that grace, we invest it into others.
どのように忠実にあり続け最後まで耐え忍ぶのでしょうか。
But this life of trusting God and spending it investing in others is not going to be easy.And so Paul uses a series of illustrations here to make his third point that remaining faithful to the end will require us to endure in hardship.
神の恵みに信頼し、その恵みにあって成長するにつれて、他の人々に投資するのです。パウロは最後まで忠実であり続けるには、苦難の中で耐え忍ぶことが必要だという3つ目のポイントを一連のイラストを使って説明しています。3節でパウロはテモテに言います。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。
In verse 3 Paul says to Timothy, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus.
キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。
And then in verse 5 he says this, an athlete is not crowned unless he competes according to the rules.
5節、競技をする人も規定に従って競技をしなければ 栄冠を得ることはできません。
And in verse 6, he says, it is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops.
6節、労苦している農夫こそ最初に収穫の分け前に預かるべきですと言っています。
Now, what point is he making here with these illustrations?
パウロはここで何を言わんとしているのでしょうか?
What do all three of these, a soldier, an athlete, a farmer, what do they all have in common?
兵士、アスリート、農夫、この3つの共通点は何でしょうか?
They are hard jobs.
とにかく厳しい、苦難に耐えている仕事だからです。
To be a soldier?Means you will suffer.
兵士になるということは苦しむということです。
When I was 18 years old, I went to Marine Corps Recruit Depot, Parris Island, South Carolina, and I spent 3 months being trained to be a United States Marine.
私は18歳の時、サウスカロライナ州のパリスアイランド海兵隊新兵訓練所に行き、3ヶ月間アメリカ海兵隊員になるための訓練を受けました。
It was hard. It was painful. As verse 5 says here, it was suffering.
五節に苦しみとあるように、それは辛く苦しいものでした。
But the reason the training is hard, the reason it is difficult, is because you're training for war.Which is harder and has more suffering involved than that training.
しかし、訓練が辛く苦しいのは、より辛く、より苦しみが多い戦争のための訓練だからです。
And how about an athlete?
アスリートはどうでしょう?
I don't claim to ever have been an athlete, but I used to enjoy running marathons, 42 kilometers, a long...Time and a lot of kilograms ago.
私はその昔かなり体が締まっていた時代、マラソン 42.195 キロを楽しんでいました。
Now, in order to finish that distance, it involves many hours each week, just pounding the pavement in training to longer and longer distances.
その距離を完走するためには毎週何時間もただひたすらより長い距離を走るトレーニングが必要です。
Now, of course, with all these races, there have been cheaters in those races who may run a couple miles and then they have a car pick them up and eventually they rejoin the race at the end.
もちろんそのようなレースにもズルをする人たちがいます。数マイル走っては車に拾ってもらい、最終的にレースに復帰することもあります。
And when those people get found out, you know what happens? They don't get a prize because they didn't do the work to actually complete the race.
それが発覚したとき、彼らは実際にレースを完走するための仕事をしていないため、賞品はもらえません。
And then there's the farmer.
そして農夫がいます。
His income, in many cases in the years past, likely his family's food depends on those crops coming up.
彼の収入、そしておそらく家族の食料は作物かどうかにかかって、育つかどうかにかかっています。
Those crops, in case you haven't ever raised a plant before, not always easy to raise.And so his life revolves around the planting season and the weeding and the keeping the birds away and the bugs away and then harvesting at just the right time.
作物を育てるのは簡単ではないので、彼の生活は植え付けの季節、雑草取り、害鳥や害虫を寄せつけないこと、そしてちょうど良いタイミングでの収穫を中心に回っています。
No one would argue that the farmer does not work hard, but that work is rewarded with the fresh vegetables on his plate after harvest.
農夫が一生懸命働いていないなどという人はいないでしょう。その働きは収穫後に皿に盛られた新鮮な野菜で報われます。
all of these illustrations point to the fact that following Jesus will be a life of enduring hardship.
これらの実例はすべてイエス様に従うことは苦難に耐える人生であるという事実を指し示しています。
But for too many of us as Christians, we try to avoid hardship. We try to avoid suffering at all costs.
あまりにも多くのクリスチャンが苦難や苦しみを避けようとしています。そこから逃げようとするのではなく、天国で待っている報酬とこの地上での祝福を受けるためにこの苦難を乗り越えます。
Rather than seeking to run away from the hardship that God has in our lives, we should look to Jesus for the grace to go through it, to endure that hardness, to receive the award that awaits us in heaven and the blessing that God has for us here on this earth.
苦難から逃れようとするのではなく、イエス様にしっかりと目を据えてその苦難を乗り越え耐え忍ぶ恵みを彼に求めるべきなのです。
This is what we see in verse 4 about the soldier. Paul says, No soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him.
これが4節にある兵士の姿です。兵役についている人は誰も日常生活のことを煩わせることはありません。ただ兵を募った人を喜ばせようとします。
So many things in this life can distract us from being focused on faithfully following Jesus to the end.
イエス様に最後まで忠実に従うことに集中する人生から多くのことが私たちの気をそらさせます。
These civilian pursuits that the Bible calls, they can be good things like education, vacations, entertainment, even our necessary job that gives us a living.
これらの日常生活の煩いは、教育、休暇、娯楽、必要な仕事など、良いものもあります。
Or they can be damaging things like alcohol, excessive scrolling on social media, addictions, or greed for money.
飲酒、SNS のスクロール中毒、依存症、金銭欲のような有害なものもあります。
The point is that if we seek to live by God's grace, pouring ourselves into others, it will take focused and hard work to remain dedicated to that effort.
重要なのは、もし私たちが神の恵みによって生き、自分自身を他の人々に注ぎ込もうとするならば、その努力に専念し続けるためには、集中した勤勉なハードワークが必要だということです。
It will not just happen.
それは自然にできることではありません。
And this takes us back to the beginning of the message. You will need God's grace to accomplish that work.
そのためにはこのメッセージの冒頭に戻りますが、神の恵みが必要なのです。
But here at the end of this message, I want you to stop and consider what we've just read.
しかし、このメッセージの最後に、今読んだことを立ち止まって考えてみていただきたい。
And I say this because in verse 7, this is exactly what Paul tells Timothy after giving him these instructions.
7節で、パウロはテモテにこのような指示を与えた後、まさにこう言っています。
He says, think about it.
よく考えなさい。
He says, think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything.
私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに与えてくださいます。
The fact is that some of you have heard me or maybe other pastors preach literally hundreds of sermons.
実際に皆さんは私や他の牧師たちの説教を 何百回と聞いてきたことでしょう。
And many times we can listen to sermons or we can even read the Bible with such a lackadaisical and kind of ho-hum attitude, sometimes that it loses its potential in our lives.
私たちは説教を聞いたり、聖書を読んだりするとき、時にはそのような無関心な態度でぼんやりと聞いていることがあります。
Of course, we accept this Bible is true.
私たちは聖書を真実のものとして受け入れています。
We accept that what we read in the Word of God, what we hear preached is good.
読んだり、説教を聞いたりすることは良いことだと受け入れています。
But when we listen to a sermon, or when we read the Bible, which I would encourage you to do every day,And then quickly move on to whatever else fills our day, we're not taking the time to really think about what it is that God wants us to tell us in His Word.
私が進めている毎日説教を聞いたり、聖書を読んだりすることをしても、すぐにその日の他の次のするべきことに移ってしまうのは、神のが言葉の中で語っておられることを本当に考える時間を取っていないことです。
This idea of living a Christian life that will remain faithful all the way to the end of your life is so important that Paul ends this section by saying, think about it and pray for God to give you understanding of how it directly applies.To Timothy, and now that we read it, how it applies to us.
人生の終わりまで忠実であり続けるクリスチャン生活を送るというこの考えは、パウロが最後にこういうふうに考えなさいと言っているほど重要なことなのです。それについて考え、それがテモテに、そして今、あなたにどのように適用するのか、神が理解を与えてくださるよう、ぜひお祈りください。
So I encourage you, please, don't walk away today and simply forget about the truths that you've heard from the Word of God.
ですから今日これらの真理をすぐに忘れて立ち去らないでください。
Pray that God will show you what your response should be to the Word of God that you've heard and read today.
神が今日語られた御言葉、そしてあなたが読んだ聖句に対するあなたの応答がどうあるべきかを示してくださるように祈ってください。
Have you personally experienced God's grace?
あなたは神の恵みを体験しましたか?
If you haven't, then you can repent of your sins today, and you can accept.Jesus Christ as your Lord and your Savior, and know the full extent of God's grace He wants to give you.
もしまだなら、今日罪を悔い改め、イエス・キリストを主として、救い主として受け入れてみませんか?
And if you have experienced God's grace, then let us live by that grace.
もしすでに神の恵みによって生きていらっしゃるならば、ぜひ今それをもう一度力強く歩み始めてください。
Who are you investing in to see them move closer to Christ? Or do you need to allow the church to invest in you so that you can be the next deacon or the next pastor or the next missionary?
あなたはある方がさらにキリストに近づくのを見るためにその方に霊的な投資をしていますか?それともあなた自身が次の執事や牧師や宣教師になれるように教会があなたに霊的な投資をするのを承諾する必要がありますか?
And finally, are you going to let the things of this world that you will face this week distract you from the hard work of following Christ?
最後にあなたはこの世のことに気を取られて キリストに従うという困難な働きから目をそらしますか？
Or will you keep training like a soldier, running like an athlete, or working like a farmer until the day that you and I take our last breath and we stand face to face in front of our Lord and Savior, Jesus Christ?
それともあなたが息を引き取るその日まで兵士のように訓練し、アスリートのように走り、農夫のように働き続け、主の御前に立ち対面しますか？
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, today as we've read your word, we've been challenged by it, we've been encouraged by it, I hope. And Lord, we've been called to a life of following you to the very end.And Lord, I pray that we would be a church of believers who would be united to help each other in this race so that we will allow, so that we will get to the end of our lives and be able to face you and hear, well done, good and faithful servant. And Lord, I pray that if there's anyone in here today who has not fully experienced your grace,that today would be the day they recognize their sin, they turn to Jesus Christ to find forgiveness and acceptance in your eyes and in your sight. Lord, I pray that we would not only hear this word today, but we would be doers of this word, and that we would take this with us into our week where we are so easily distracted by the things of this world,and that we would have our hearts and our minds set upon you to reflect a difference that Jesus Christ makes in our world, that we would truly be the church sent out into the world for the purpose of bringing glory to our God who created us. Father, we love you. We pray that we would respond in obedience to your word today. We pray this in Christ's name. Amen.